恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんとご一緒に創世記からずっと学んでいますが、ちょうど今アブラハムの生涯をたどっているところです。皆さん、アブラハムが神様から何と呼ばれたかご存知ですか？なんとアブラハムは神様から私の友と呼ばれたのです。皆さん、神様から友達よと呼びかけられるっていうのは、なんとアブラハムは幸いなものでしょうか。しかし聖書はまた私たち一人一人に対しても、実はあなたは私の友だと呼んでくださっているんですね。私たちはイエス・キリストによって神様の友と呼ばれる素晴らしい特権に導かれているのです。しかし私たちはこの神様の友達と言われるこの特権を用いることをしないで、しばしばどうせ私なんかとひねくれてしまって、神様の友としての特権を用いることをしない、遠慮してしまって、いや私なんかとてもとてもと退いてしまいます。でも神様は私たちが臆することなく大胆に友と呼んでくださる神様に近づくのを、神様は実は待っていてくださるお方なのです。しかしまた私たちはこんなふうに考えます。私はアブラハムのように立派でもなければ信仰深くもないから、とてもとても。しかし皆さん、信仰の父と呼ばれたアブラハムは理想的な清らかな人生を歩んだんでしょうか？理想的な家庭を築いたのでしょうか？固い信仰に立って決して揺るがされない信仰の生涯を全うしたのでしょうか？違いますよね。彼の人生にはいくつもの失敗があり、汚点がありました。彼の家庭には様々な問題があり、痛みがありました。自分の奴さんサライと女奴隷ハガルとの間で妻の座をかけた汚い、辛い、いがみ合いがありましたし、いじめがありました。息子イシュマエルが成長するに及んで13歳になってきて、彼に予言されていた言葉の通り、イシュマエルは反抗的な、野生のロマのような性格をあらわにしてきました。お父さんアブラハムの心の痛みはどれほどだったでしょうか。アブラハムの信仰はもうあるかなきかわからないような状態に17章に入るときにはなっていたのです。私に与えられる生まれるという子供はもう定まった。このハガルとの間に生まれたイシュマエルがそれだと、彼はもう信仰を働かせることができない状態になっていました。そうなんです。アブラハムもそういう状況の真っ只中にいる時、17章、神様が登場してこられたのです。先週私たちは17章の初めの部分だけを味わっていました。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全くいいものであれ。ここまでだけ学んだのです。今日はその後、司会者には9節から読んでいただきましたけれども、その前の残した部分も一緒に今日味わいたいと思うのです。神様は、アブラハムに現れて、アブラハムとの間に契約を立て、契約を結ばれると、このところで繰り返されています。私たちが聖書を理解する鍵、特に旧約聖書を私たちが理解する鍵、二つの重要な教え、思想があります。第一は、神様は唯一であって、 全能なる創造者であられるということ。第二は、神様は地の塵から人を作られ、その人間を愛して、人間と契約を結び、約束を結び、その約束契約に基づいて、その民を愛し、導き、救い、助ける。この二つの大きな柱を私たちは聖書の中から見逃してはならないのです。アブラハムに与えた契約なのですが、17章の前半のところに、そのリストとなって挙げられます。ちょっとそこで開ってみますと、2節。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。4節。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。5節後半。私があなたを多くの国民の父とするからである。6節。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。7節。後半。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。そして8節。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土を、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。皆さん、聖書っていうこの本が、契約の書本であることをよくご存知ですね、皆さん。新約聖書、旧約聖書の訳は、翻訳のあのごんべんの訳ではなくして、約束の訳であることをどなたでもご存知でしょう。聖書は約束の本です。契約の本です。当たり前のことだと思うかもしれませんけど、これは本当に大切なことです。聖書は全体を通して私たちに神様がどんな神様であるのか、そして私たちにどんなことをなさろうとしておられるのか、その中に約束の形で描き出されているのです。ですから私たちはこの聖書から神様がどんな神様であるのか、神様は私たちに何をしてくださったのか、何をしてくださっているのか、何をしてくださろうとしているのか、そのことを知って、そのことを信じて、そのことを受け入れて、そのことを楽しむ。私たちはそのように聖書に触れていくのです。このことが自分のものになるとき初めて、すなわち神様からの一方的な愛と恵みを受け取ることによって私たちはそこから応答が出てくるわけです。神様に感謝し、そのように愛し恵んでくださる神様に自分自身を捧げ、そのような神様に従い、そのような神様を喜ばせるような生き方をしていこうというものが、神様がどんな方であり何をしてくださったかを経験するその後に感謝としてお答えという形で出てくるのです。皆さんこの順序を逆にしてしまうととんでもないことになってしまいます。この順序を逆にしますと立法的な生き方になってしまうのです。立法主義になってしまうのです。私はどんな生活をしようか、私は何をしなくていけないんだろうか、一生懸命頑張ります。これぐらい頑張ってるんだから神様はきっと受け入れてくださるだろう、喜んでくださるだろう。これだけあれもこれもしてるんだから神様は私を愛し恵んでくださるに違いない。皆さん、こうなってしまうと、クリスチャン生活は喜びでも平安でも何でもない、ただ重に厄介な辛いものになってしまうのです。神様は、まず私たちに、ご自分を全能の神として表し、そして私たちに約束、契約を与えて、私はあなたにこれこれのことをするよ、できるよ、と、神様はまず私たちに、行動をとってくださるのです。 まず私がとなると立法主義です。疲れてきます。クリスチャン生活、もうとてもとてもできないと根を上げてしまうでしょう。そして神様は、私たちと結ばれた契約を、約束を忠実に果たすお方なのです。その第5番目のところに書き出しておきましたエレミア31章の3節の御言葉をぜひ味わってください。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。本当に神様は私たちと結ばれた約束契約に誠実なお方です。一方的な愛のゆえに約束を与え、その約束を果たすことに誠実なお方。だから私たちは休んじて主に委ね、任せることができるのです。さあ、まずは神様の側が、繰り返し繰り返し、あなたにこれをするよ、これをするよ、これをするよ、全能の神の力によって、とアブラハムに述べた後で、今度は契約ですので、人間の側のそれに対する契約としての応答があるわけです。神様との契約の約束の関係に生きる者としての人間の側の応答は何だったでしょう。二つのことが人間の側の一つの契約に生きるっていうことの印として表されました。第一は改名。名前が変えられるということです。名前が今日の17章で変えられましたね。これまでアブラハムの名前はアブラムと呼ばれていました。高い父とか高貴な父という意味です。しかしこの契約を神様との間に結ばれたこの時からアブラムと呼ばれてはならないアブラハムなのだ。すなわち多くの国民の父という名前に変えられるのです。そして15節のところで奥さんのサラも名前が変えられます。元々の名前はサライ。その意味は私の女って意味です。私の女性。アブラハムにとってはあの美しいサライはまさに私の唯一の女性。ところがですね、その私のが取られたのです。サラ。その意味は、女っていうよりも、唯一の女、すなわち、王女っていう意味です。欄外にそう書いてあります。サラ、それは王女様、女王とか王女っていう意味です。すなわち、もう私に限定されない、すべての国々の母となり、すべての王たちの母となるという意味で、彼の名前はサライからサラに変えられたのです。聖書の中で、しばしば、名前を変えられるということが出てきますね。名前が変えられるっていうことは何を意味するかというと、その名前が変えられるその日を境にして、もはや今までの生き方とは違う、新しい生き方に、新しい関係に生きる、新しい使命を与えられて生き始めるということを意味するのです。このことはちょうどですね、結婚によく似ています。結婚によって、この名前が変わるっていうことが起こります。まあ、ちょうど日本では新しい法律が、まあ、今度の国会ではできませんでしたけれども、新しい法律ができて、この結婚しても名前を自由に選べるっていう方向に行くそうです、行くようですが、この結婚するとき、まあ、男性か女性か、その名前が変わります。何を意味するんですか？結婚っていうのも一つの契約です。契約をお互いに神様の前で結ぶのです。そしてこれからは、男と女が、夫と妻という新しい関係に生きていきますという契約をそこで結ぶのです。そしてこの契約によって今までとは違う生き方をしていきます。今まではお互い自分勝手に自分の生き方をしていたでしょう。でも、結婚をするとき、もうこれまでの自由な生き方をしません。捨てます。私はあなたに制約されて生きていきます。実は聖書の言葉で契約っていう言葉は束縛っていう意味を持ってるんです。束縛される。結婚関係は束縛の関係です。 お互いにお互いを束縛する関係なんです。もしも結婚したいという人が、愛する人を見つけて、結婚するけど、束縛しないでね、私今までの生き方をしていきたいのです。今までのように誰にも束縛されて生きていきたいのです。私もあなたを束縛しませんけど、代わりに私も束縛しないでください。もしそんな結婚観を持っている人がいたら、それは、その方は結婚やめた方がいいです。自分の生き方を貫きたい人は結婚してはならないんです。自分の生き方をそのまんま貫きたい人は結婚しない方がいいです。結婚は本当に自分を相手に束縛されることを認める、受け入れるということなんです。本当にですね、この結婚の関係っていうのは神様と私たちとの関係をよく表しています。ですから聖書もそのように結婚の関係をキリストと教会、キリストと私たちとの関係に例えているわけです。私たちも、実はイエス・キリストを信じますと、新しい名を持って呼ばれるためになるのです。それを文字通りカトリックではですね、洗礼を受けると洗礼名という洗礼の名前が、この、いただくわけです。プロテスタントにはそういう習慣がありません。いや、私も新しい名前が欲しいんですという方、どうぞご勝手に。つけて欲しいと思ったら、牧師のところに来れば、つけてあげないわけでもないです。でも、バラバとかですね、そんな名前をもらっちゃうんですね。聖書学校の、夜の聖書学校では、お互いにですね、そういう聖書の名前で呼び合うような習慣が一部あるようですが。プロテスタントの場合にはそういった習慣ないのですけども、でも、イエス・キリストを信じる者は、新しい名前を持つのです。すなわち、クリスチャン。キリスト者。主の民。まあ、江川兄弟のところに与えられた、カズミ君は、皆さんどんな字書くかご存知ですか？カズミ。主の民と書くんです。どうして？とですね、そう読めるんです。素晴らしいですね。主の民。素敵な名前です。クリスチャンは、まさに新しい名をもって唱えられる、そういう存在なのです。それは何を意味してますか？アブラハムに名前をもらったのと同じです。新しい関係に生きていきます。これまでの生き方とは違う。神様、あなたとの関係に生きてまいります。私たちは、そういうものにされたのです。いえ、私は前と同じ生き方をクリスチャンになってもしていきます。まだ、クリスチャンの、本当にですね、の意味が分かっていないのです。もう一つのことがありました。契約に生きる、印が、第二番目は、割礼ということです。大勢のご婦人のいるところで、朝っぱらから、割礼、割礼という言葉が今日出てくるので、少々ですね、こう、なんとなく語りにくい箇所です。よく若いご婦人から聞かれることがあるんです。聖書によく割礼って出てくるんですけど、どういう意味って。ご存知でないからそういう質問をされるんで、答える方は大変です。でも語ります。今日のところにもありましたように、割礼とは、11節にあるように、あなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。男性の性器。男性だけが持っているその性器の先の皮を切るっていうことです。先の方のですね、皮をスパッと切っちゃうんです。いて。ですね、もうそれだけ聞いてですね、顔をしかめる方がいますけど。この割礼っていう儀式はですね、この衛生的にもとても優れたことのようです。非常に衛生面でもいいことのようです。そしてユダヤ人だけでなく、すでにですね、この割礼っていう儀式は、他の民族で、他のまた部族で、今でもよく行われている習慣です。いや、それだけでなくして、日本人でもこの割礼を受ける人いるんです。健康面から。以前に言いました、この泉の聖書教会の昔の建物を建ててくださった高田さんというクリスチャン の大工さんは、ですね、生まれる子供男の子みんなに割礼を施しました。そうして、いいよって言ってですね、おっしゃってました。神様は、ユダヤ人に、イスラエル民族に、この割礼をですね、命令するのです。そして、それは、単なる衛生面からではなくして、 また単なる儀式ではなくして、神様との新しい関係に生きるものだという、その印となったのです。ちょっとだけ聖書を開いてみましょう。新命記、旧約聖書のもう少し行ったところに、新命記というのが出てきます。新命記のですね、まずそこには書いてありませんが、十章、16節、295ページ。新命記の十章の16節、お分けになった方、ご一緒に読んでみましょう。16節。はい。あなた方は、心の放棄を切り捨てなさい。もう、うなじの怖いものであってはならない。はい。神様は、肉体の一部を切り捨てて、割礼を受けなさい、と命じる、この神様は、その意味は何ですか？実はその、ことによって、心の放棄を切り捨てるということです。心が、神様の前に本当に砕かれた状態になることを意味するんですよ。うなじの怖いものであってはならない。うなじってのはここですね。よく言いますね。うなじってのはここです。ここが怖いと、ここが硬いと、こういつもですね、呆然としてるわけです。硬いから、ごめんなさいって言えないわけです。神様の前に本当に砕かれていないことをですね、うなじの怖いものっていうわけです。本当に心が神様の前に砕かれて、心に割礼を持っているもの。同じく、新命記の三十章、六節、書いてみましょうか。新命記三十章の六節。ご一緒に読んでみましょう。お開きになった方。はい。あなたの神、主は、あなたの心と、あなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神、主を愛し、それであなたが生きるようにされる。はい。割礼によって実はこのことは、心の放棄を切り捨てて、本当に主の前に砕かれて、主の前に心と精神、思い、すべてを尽くして、神様を愛して生きることを表すんですよ。割礼にはそのような意味があったわけです。ユダヤ人は今でも忠実にこの割礼を施しています。生まれると、男の子が生まれると8日目に、ね、割礼を施すのです。病院でもしますけれども、この割礼専門の人というのがいて非常に優れた技術で、子供が痛まないようにスパッと見事にですね、切っちゃうのです。子供はケロッと痛がらないぐらい見事に切るそうです。この割礼のことをユダヤ人はブリットと呼びます。ブリット。その意味は契約という意味です。まさにユダヤ人たちは今でも男の子に割礼を施しながら、神様とアブラハムとが結ばれたあの神の素晴らしい契約の中に、今この割礼によって参加し加わりましたということを喜びを持ってお祭り騒ぎの中でそれを経験するわけです。皆さん、アブラハムに与えられたこの割礼という命令がアブラハムによってその日のうちに23節実行されました。23節。そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったものアブラハムの家の人々のうちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼らの放棄の肉を切り捨てた。わあ、すごい。この命令が与えられたら、その日のうちに、アブラハムは99歳でしたけど、イシュマエルは13歳でしたけど、家の中にたくさんの男たちがいたんですが、全員揃って、割礼を受けていったのです。その日、翌日、みんなですね、痛かったと思うのです。ですね。ですけど、喜びを抱いて主の約束に生きるということで、これを受けていったのです。皆さん、その日のうちに、神様の導きに従ったアブラハムに私たちも習いたいものです。と言って今日帰りに帰ったから、割礼を受けようという意味ではありません。今の時代、ちょっと心配な、その日のうちに行って、ちょっと心配そうな顔がこの辺に見えましたので、言うのですけれども、ね、本当にですね、神様のお言葉ですからと従うこの従順さを学びたいのです。私たちはしばしば神様の言葉がかけられても、 その日のうちにそれをこう行おうとしないために、だんだんとその時の決心、その時の感動がこの薄れて、それに従わない理由がいくらでも生まれてきて、いつの間にか時を逸してしまうということがあります。でもアブラハムは神様のお声がかかった時、いつもその日のうちに行動に移すのです。皆さんの心の中にあのことのために祈れっていう御声が、導きが感じられたら、ぜひその日のうちにそのことについてしっかり祈ってください。あなたの心の中に神様の細い御声で、イエス・キリストを今信じるように、キリストを今頼るようにという声があったら、そのうちって言わないで、今日のうちに信じた方がいいです。あなたの心の中にイエス様に対する信仰を告白したい、告白するようにという促しがあるとしたら、先に伸ばさないで早く主の前に告白し、また主の御言葉に従ってバプテスマを受けるように一歩足を踏み出した方がいいです。今あなたの心の中に何かチクチク刺す痛い思いがあったら、明日という日まで伸ばさないで、今日という日のうちにその罪を具体的に主の前に告白して、具体的にその罪から離れるように、今日という日のうちにした方がいいです。皆さん、地獄に行くその道は、いつかそのうちと書かれた敷石で踏みつけ、敷かれているって言うんです。みんな地獄に、さあ地獄に行こうとして行くんじゃないんです。いつかそのうち行きましょう。いつかそのうち信じましょう。いつかそのうち教会に行きましょう。そう言いながら、気がついたら地獄に行ってしまうのです。多くの人たちがいつかそのうち、イエス・キリストはその日のうちに主の導きに従ったのです。さあ、私たちの時代、神様との契約に生きるその印は一体何なんでしょう。決して安井君が心配したように肉体に傷をつけることではありません。今の時代、私たちははっきり新約聖書で割礼、それは関係がないですね。しかし第一の印は、イエス・キリストを私たちが信じるとき、私たちの心に神様が印を押してくださいました。お前は私のものだ、お前は私の契約の中、証印を押されました。あなたの心の中にイエス・キリストを信じたときに、もうあなたは私のものだという印が押されていることを本当に感謝しましょう。信じる者のうちに聖霊が住んでおられるので、それこそ神の民であることの印です。第二番目の印、それはバプテスマと聖餐式です。コロサイ人の手紙の2章の11節から後にこういう御言葉があります。コロサイ2章11節、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、私たちはイエス様を信じるとき、人の手によらない割礼を受けたものだ。古い肉を脱ぎ捨てたのだ。そして新しい体を持つようになったのだ。そしてそのことを表すのがバプテスマだというのです。この割礼とバプテスマは、この、なんて言いますか、この直線でイコールではないのですけれども、非常にこの割礼っていうのと直、このバプテスマっていうのには、似たところがあります。ですね。私たちは、バプテスマを受けることによって、洗礼を受けることによって、それまでの生き方に別れを告げて、新しい生き方をするのです。これまでの神を知らない、神を信じない、神に背中を向ける生き方から、はっきり神の約束に生きる、神の民としての生き方にスタートするのです。キリストと共に、葬られて、キリストと共に新しい命によみがえる、そのような生き方を私たちはこのバプテスマで表すのです。そして聖餐式を受けるたんびに、私たちは毎月、私は神の約束のうちに生きるものなのだということを確認していくのです。最後に一人の 姉妹の証をして終わりたいと思うのです。私の母教会、四国の高松の郊外にある仏性山キリスト教会、小さな小さな教会で、教会員が3人か4人ぐらいしかいない、本当に小さな教会で、日曜日の朝の礼拝はありませんでした。日曜日の夕拝だけがあって、日曜日は中心にあるですね、大きな教会に合流するというですね、本当に小さな集まりでした。もう今その教会はなくなってしまいました。本当に私が救われるためにあった教会のように思うのです。私は、私が教会に最初に行った時、前にも話したと思いますけど、初めて教会の礼拝、伝道会に出て、しばらく座っていると、異様な匂いに気づいた。最近話したような気がするんですけど、この話を。幽拝だったでしょうか。何この匂いは？と思ったら、隣のおばあちゃんから匂ってくる匂いでした。うわぁ、もう最初緊張してましたからわからなかったんですけど、余裕が出てくると隣のおばあちゃん見るとですね、ものすごいヨレヨレの洋服を着て、その体から匂いが発散しているのです。何これ。そして入れ歯がよく合ってなかったんでしょう。口をですね、くちゃくちゃくちゃくちゃ言いながら鼻水をすすっている。うわーと思ったんです。教会っていうところはもっと素敵な雰囲気かと思ったら、ような匂いと音のする、わーと思って。ちょっと見るとですね、ちょっと前のところに座っているものすごい美人の宣教師のアメリカの先生いたんで、あの横に座ればよかったなんてですね、最初の日からそういう後悔をするような不届きなものだったのですけど、でもしばらく信仰を持ってから付き合っていくうちに、この辻さんっていうおばあちゃんが本当に素晴らしいおばあちゃんであることに気づいていったんです。このおばあちゃんご夫婦はですね、なんとすぐ近くの小学校の校庭を占拠して、校庭の片隅に掘ったて小屋をある夜、パッと立てて、住み着いてしまったという嘘みたいなご夫婦です。よく小学校も追い出さなかったものですよね。行くところがなかったからでしょうか。なんと小学校の校庭の庭に住み着いて、ずーっと居座っているという見事なおばあちゃん、おじいちゃん。しかしですね、小学生から町の人たちから、小じきばばー、きちがいばばーと言って石投げられながらですね、このおばあちゃん。そんな生活の中で、ダビデ・マーチン先生の訪問を受けたのです。その、校庭の片隅に立っているその家に、ダビデ・マーチン先生訪ねて、廃品回収業みたいな仕事をして、ゴミの中に埋まったようなおばあちゃんに気づいてお話をしたのです。ところが、このおばあちゃんが、マーチン先生の導きによってイエス様を信じたんです。そして本当に喜び輝いて教会生活を始めたわけです。いつも単純な本当に証をしていらっしゃいました。もうとっくに天国に行ってしまった。天国に行ったら真っ先に会いたい人の一人なんですけど、先日、マーチン先生とご一緒にお食事をさせていただいた時に、レストランでお食事してたんですけど、マーチン先生がお話がこう脱線しまして、この辻さんのバプテスマの時の話になったのです。マーチン先生ってああいう先生ですから、身振りたっぷり、だんだんこう、今日が乗ってくるとですね、声が大きくなってくるんです。レストランでお昼ご飯の食事の最中、いっぱいお客さんいる中で、マーチン先生、大きな声で、ですから私、先生、ちょっと小さな声で、と、並べながら、しかし、まあ、レストラン中に響くような声で、辻姉妹のバプテスマの話をされたのです。こういう話でした。辻さんがイエス様を信じてバプテスマを受けることになって、すぐ近くのため池で洗礼を受けることになったって言うんです。そしてため池に入っていって、マーチン先生と荒城先生お二人が洗礼を授けたそうです。水の中に体を全部沈めて、水の中から起こしたとき、とんでもない光景がそこにあったって言うんです。辻さんは、カツラだったんです。そのカツラが、移動して顔の方にパッと行ってしまって、慌てて先生たちがカツラを頭にパッと戻したら、カツラに絵の具かなんかで色を塗ってたらしくて、水の中にそのまま入ったもんですから、その色が溶けて、顔にその色がべっ、張り付いて、それどころじゃないのです。辻さんの様子がおかしいのです。なんと白目を向いてそのまんま動こうとしないのです。 後で気がついたそうです。実は辻さんはバプテスマの準備会の中でバプテスマの意味を聞いたのです。バプテスマ洗礼とはイエス・キリストと共に死んで葬られることです。そしてその後で蘇る。ですから辻さんは本当に素直な方ですから、そのまんま受けて水の中で今死ぬのだと信じたわけです。ですから今死ぬと思って、死ぬつもりで水の中に入って、もう死んだと思って白目を向いてたそうです。ですけどその話を私は初めて聞いて、ああ辻さんらしいな、素敵な話だなと思いました。イエス・キリストを信じて従っていく、そのスタートとしてのバプテスマはそういう意味なのです。まさに古い私に死んで、本当にですね、自我むき出しの生き方に別れを告げて、新しい神との関係に、新しい命に生きる。私たちはバプテスマによってそのことをはっきりと表すのです。今私たちはキリストとの新しい契約の中に生きている、そのようなものなのです。あなたは古い私に死んで新しい名前を持って生きていますか。神様との新しい関係の中に本当に日々生きているでしょうか。今日私たちも主の前に出ましょう。そして本当にはっきりと神との契約に生きるものとしての生き方を一歩一歩表すものでありたいのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。